使徒行伝の福音第36回、人を偏り見ない神という主題で、使徒行伝第10章34節から48節です。昨日の土曜日に大阪のクリスチャンセンターというところでセミナーが行われました。3週間ほど前、電話がかかってきまして、千田さん、この本を一緒に訳したんだからセミナー半分持ってよとかって言われてですねもう担ぎ出されて、今度はセミナーもやれというふうに。でも本当に今便利ですね。大阪に行く必要ないんですもんね。スイッチを入れてですね、その時間になったら話をして、終わったらスイッチを切ればもう新幹線に往復する必要がないというふうな、本当に便利な時代になったなと思います。それで新約聖書の基本という本の使い方を説明しながら、体系的聖書学習の重要性ということでお話ししてくださいというんですよもう皆さんこう頭振ってますね。そうですよ、これは難しいですよね。なんか聞いただけで頭痛いと難しそうというふうに思いますよね。それで私は表題を変えました。体系的だけは残したんですけれども、体系的聖書探検の面白さというふうにしてみたんです。私にとって聖書を味わうというのは、いわば宝探しのような思いがするんです。だからこのセミナーにだいたい 2,30 人ぐらいの人々が毎週集うというので、そこに来られる方と一緒に宝探しをしてみようじゃないか、まあ、そういうふうな趣向で準備してみたんですね。そして宝探しですから、まず前半の方でいろいろ打ち合わせしましょう。そしたら後半の方で一緒に宝探しに出かけましょうというふうなね、そういうふうなストーリーにしてみたんです。で、実際に行ってみる探検箇所はガラテヤ書の方に行ってみましょう。ガラテヤ書といったらやっぱり一番物議を醸すのは三章の一節の言葉ですよね。っていうのはですね、三章一節にパウロはこう言うんです。ああ物分かりの悪いガラテヤ人よというふうに呼びかけているんです。物分かりの悪いパウロさん、何をそんなに憤ってるんですかというふうな問題発言のところなんですね。もし皆さんね、あんたは本当に物分かり悪いねって言われたらどうしますか。帰らせていただきますって言ってね、すぐ帰っていくと思うんですが、パウロさんはあえてですね、そんな風な表現を使っているんですよ。物分かりの悪い。ただこれは罵っているわけじゃないんです。これは、はあ、まだ分かってもらえなかったんだ。ガラテヤの諸教会というのはパウロとバルナバが一緒に起こした教会なんですよ。だからもう我が子のように思っていたわけです。ところがその人たちに、はあ、イエス様のこと伝わっていなかったんだ、そういう思いがここに物分かりの悪いガラテヤ人よという思いに込められている、まあ、ちょうど親が子供に対して大きな愛を持って分かってなかったのか、そういうふうな感じなんですね。で、大阪の人たちが集まっていますから、大阪弁で言うとアホやなっていう感じになると思うんですよ。私は大阪っていうのは怖かったんです。関西の方はもう東京までは分かってましたけども、関西っていうのは行ったことがなかったので、ちょっと恐れを抱いてました。でも実際に関西の人と知り合って、しかも関西からね、妻を迎えて、このアホという言葉は愛がこもってるなということが分かりました。アホやなそういう感じでパウロさんは言っているんだと。そこのところを一緒に探検しましょうというふうな趣向でですね、50分お話ししたわけなんです。そういうふうな意味ではですね、今日のところでペテロはローマの百人隊長コルネリオのもとに集まってきた人々の前で、どうぞ神様の言葉を語ってください、私たちはそれを聞くために集まってきましたと語ることを求められたわけですね。それでペテロは 34節でこのように語り始めたと言っています。そこでペテロは口を開いて言った。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが本当によく分かってきましたと言ってるんです。これは言い換えればどういうことですか。今までよく分かっていなかった、物分かりの悪いのは私だったというふうに告白してペテロは語り始めたということが分かりますね。一体ペテロは何が分からなかったのかというと、前回で私たちは見ましたけれども、全世界へのイエス様の福音、この福音の伝播を妨げていたのは実はイスラエルの先民意識だったということを見ました。私たちイスラエル人は神様から特別に選ばれた民族だ、他の国の人たちは異民族だ、いや異邦人だ、というふうな、そういう先民意識がイエス様の福音の伝播を妨げていたということだったんですね。ただこのことはペテロもやはり私たちは神の民だというふうな思いでいたので、このことのために神様は夢幻を3回も送ったということを言いましたね。そしてペテロよ、これを食べなさい、まあユダヤ人からすればイカタコナマコナマズみたいな、そういうふうな感じのものが天から降ってきたわけですよ。主よ、私は汚れたものは今まで何一つ食べたことはありません、言うと天から声があって、神が清めたものを清くないなどと言ってはならないと言ってスーッと天に上げられた。それが3度もあったという夢幻だったわけですよね。そうしたところがローマ人、異邦人ですよ、コルネリオのところから、どうぞおいでください、お待ちしていますということで迎えが来たと。それでペテロがカイザリアという当時のパレスチナの首都ですね、そこに行ってお話をするということなわけだ。その時に言った言葉が、神は人を偏り見ない方だ。偏り見るというのはこれ偏見ですよね。神様には偏見がないということがようやく分かってきましたというふうに言っているわけなんですよ。で、実はこの言葉はすでに旧約聖書の申命記の中にある言葉なんです。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求められることは何であるか、ただこれだけである、すなわちあなたの神主を恐れ、そのすべての道に歩んで、彼を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕え、また私が今日あなたに命じる、主の命令と定めとを守って、幸いを得ることである。見よ、天と諸々の天の天、および地と地にあるものとは皆、あなたの神、主のものである。そうであるのに、主はただ、あなたの先祖たちを喜び愛し、その後の子孫であるあなた方を万民のうちから選ばれた。今日見る通りである。次からのところなんです。それゆえあなた方は心に割礼を行い、もはや強情であってはならない。あなた方の神である主は、神の神、主の主、大いにして力ある恐るべき神にましまし、人を偏り見ず、また賄いを取らず、みなしごとやもめのために正しい裁きを行い、また気流の他国人を愛して食物と着物を与えられるからである。それゆえあなた方は気流の他国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で気流の他国人であった。自分たちだけが特別な民であるとして、外国人を見下げるのではなくて、すべての国民の神である、神様は偏り見ない方だということを言っている聖書箇所なんですね。申命記の10章12節以降の言葉です。すでにモーセを通して語られていたわけなんです。それなのに我々こそは神に選ばれた民であると。だから外国人は汚れている、そんなことはないんだ、神様は偏り見ない方なんだ、偏見のない方なんだということが今分かってきましたというふうに、あの夢幻の意味していることがはっきり分かってきましたと言っているわけです。この偏り見るという言葉は面白いんですよ。顔を取るという言葉です。 つまり人の顔によって差別する。あ、これいい顔してるからいい人だ、そうでない人は悪い人だ、そういうふうなことを神様はしないと。この顔を取るという言葉なんですよ。面白いですね、偏見というのは。でもそういうふうに言われると私たちは知っていますね。人は外の顔形を見、主は心を見る。そうだ、アーメンと思いますよね。でもね、ある人は言いました。え、心を主が見られるの怖いとかっていうふうに言った人もいますけども、でも顔形によって左右される偏見を持つような神様じゃないんだということが分かってきた。どの民族優れて、どの民族が優れていない、そういうことではないということなんですね。そしてペテロはここで説教を始めるわけです。で、私たちが今見ている説教はですね、34節から48節で長いように思うんですけども、これをずっと日本語で読んでいくとですね、まあ、2分ぐらいで読めちゃうんですよ。でも実際にはそんなもんじゃなかったと思います。ルカの記述というのは非常に簡潔なんです。簡単明瞭なんです。でもね、私は5年前にトルコに行って思いました。ルカの記述はものすごい簡潔すぎる。もう何日もかけていくところを一行で済ましているというふうなことが分かりました。実際にはもっといろんなことがあったはずなんです。だからここで2分ぐらいで、そんなもんじゃないと思います。いろんなことをね、ペテロはこの時に詳しく語ったと思うんですね。そしてペテロは3つのことを語りました。最初はイエス様のこの世での働きです。2つ目にはイエス様の死と復活ということを語っています。そして3つ目にイエス様はこの福音を全世界に伝えなさい、そしてそのことは預言者も預言していた、この3つのことをペテロは順々と語るわけなんですね。36節でこんなふうに言っています。神様が御言葉なるキリストを送ってくださったのは、私たちに平和の福音を述べ伝えるためなんですというふうに言っているんですね。言葉というのはですね、一旦発せられると出来事を起こすんです。私たちが言っている言葉もですね、出来事を起こすんです。例えばアホやなって言われたらですね、心がホワーンとするというふうなね、叱られているんだけどもホワーンとするとか、なんか出来事を起こすんです。言葉というのはね、そういう出来事を起こす力を持ってるんです。ましてや神の言葉は私たちの中に素晴らしいことを起こすわけなんですね。その御言葉なるイエス様を送ってくださったということを言っているんですね。そして39節でペテロはこう言っています。私たちはその主イエスの御業の目撃証人です。目で見たんです、本当に見たんですということを言っているわけですよね。そして2つ目のことが39節からさらに書かれていますけれども、ところが人々は木にかけて殺したんですと。先ほどここをあえて朗読の最後にしていただいたのは、おそらくコルネリオとかその場にいた人々はですね、この言葉でぐさーっと胸を刺されたと思うんですよ。だって木にかける十字架というのはローマの中で最も極悪な犯罪人が処刑される処刑方法であるわけです。しかも十字架にかけろ、十字架にかけろと言ったのはユダヤ人なわけです。そしてローマの処刑方法でイエス様は十字架にかけられたわけですね。しかも旧約聖書によりますと、木にかけられる者は呪われる。罪を犯していないイエス様が呪われる者として最も残虐な刑罰を受けている。この言葉は聞いている人々の胸にぐさーっと刺さったと思うんですよ。ルカは非常に簡潔に書いているわけなんですけども、実は3章の五旬節説教の時にペテロはもっと詳しいことを語っているわけなんですね。で、こんな風に語っています。あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが許すことに決めていたのに、それを彼の面前で拒んだ。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求し、命の君を殺してしまった。同じ言葉を語っていますね。しかし神はこのイエスを死人の中からよみがえらせた。 私たちはそのことの証人であるというふうにペンテコステの後で言っています。くしくも先週カレンダーの上ではペンテコステの日でした。ですからその日から本当にわずかなうちにですね、ペテロはこのことを繰り返し語っているということがわかります。そしてペテロはペンテコステの時にこんなふうに進めているんですね。さて兄弟たちよ、あなた方は知らずにあのようなことをしたのであり、あなた方の指導者たちとても同様であったことは私にわかっている。神はあらゆる預言者の口を通してキリストの受難を予告しておられたが、それをこのように成就なさったのである。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさいと進めています。そして多くの人々がその時にイエス様を信じて洗礼を受けたということが記されているわけですね。そして3日目にイエス様は復活しました。そして今日のところに戻りますと10章の41節でペテロはこう言っています。全部の人々にではなかったが、私たち証人としてあらかじめ選ばれた者たちに現れるようにしてくださいました。次の言葉です。私たちはイエスが死人の中から復活された後、共に飲食しました。食事をしたというんです。幽霊だったら食事はできません。本当にイエス様は復活なさったんです。イエス様が復活したのは自分を十字架に追いやった人々に復讐するためではなくって、救いが確かなものとして証明する、そういう復活であったのです。その方が私たちと一緒に食事をなさいました。夢幻ではないんです。本当のことです。私たちはその証人なのですということをここでも言っているわけなんですね。そしてこのイエス様の福音を全世界に述べ伝えなさいと主がおっしゃいました。そしてそれは旧約聖書の預言者たちが昔から預言していたことだったのですというふうにお話をしたんですね。ペテロは本当に自分の体験としてそこにいる人々にですね語り継げたと思うんです。このペテロの本当の目撃証言者としてのですね喜びと感謝の説教を聞いた人々は大きな驚きに包まれたことだと思います。そのことをルカはこのように言っているわけですね。44節から、ペテロがこれらの言葉をまだ語り終えないうちに、それを聞いていたみんなの人たちに聖霊が下った。満たされたんです。そしてそのことを目撃した、割礼を受けている信者で、ユダヤ人ですね、ペテロについてきた人たちは、異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いたとあります。あのペンテコステの出来事がここにも起きている、神様は御業を行っておられるということを目撃しているわけなんですね。そして46節にこのようにあります。それは彼らが異言を語って神を賛美しているのを聞いたからであると言っています。この異言というのは舌という言葉と同じなんです。これはちょうどペンテコステで起きた時も同じなんですけれども、いろんなところから国の多くの人々が来ていましたね。その生まれ育った国の言葉で語り始めた。それは他の人にはわからないわけですよ。私たち日本人もね、もし外国に行ってですよ、どっかでね、そういう素晴らしい話を聞いたとしたらどう言いますか。おー、ワンダフォー。いや、絶対言わないはずですよ。すごいって日本語で言うはずですよ。そしたらその周りにいた人たちは何語なんだろうとかいうふうにね、思うと思います。そのように他の人には理解できなくても、私たちやっぱり生まれ育った言葉で本当の思いというのを発するわけです。それを見てここにいる人たちが、はあ、聖霊が本当にこの人たちを心から動かしているんだということが分かったと言っているわけなんですね。決して訳の分からない言葉を話すことじゃない。他の人には分からないけども、語っている本人には本当に心からの思いが出ている言葉だということが分かりますね。そしてここに集っていた人々がコルネリオの家族を含め洗礼を受けたということが伝えられているわけなんですね。これが今日のところに書かれている神様のなさった出来事なわけなんですね。ところで、 冒頭で大阪のクリスチャンセンターのセミナーのことを話しました。でこれは先週の木曜日の祈り会で今度これを担当するのでお祈りくださいというふうにお祈りをお願いしたんですけども、終わってからですね、皆さんから私たちも聞けるんですかというふうに聞かれたんですけどもね、これは何しろズームでやっているインターネットのセミナーなのでおそらく聞けないと思いますというふうにお話ししたんですけれども、でも聞きたいとおっしゃったので少しだけその時のことをお話ししたいと思います。で聖書を味わう喜びというのは宝探しにすごく似ている、そこに秘められた宝というのをね探し出すことに似ているというふうに思っていたわけです。それでその宝探しの時に必要なのは、皆さん 5W1H というのをご存知ですね。いつどこで誰が何をどのようにしたという、5W なんですけども、私はそれに2つ加えたわけなんです。いつどこで誰が誰にということをね、とても大切なことです。そしてその、6W1H にもう一つ加えたんです。というのはだから何、つまり聖書を読んでいくときにですね、この聖書というのはやっぱり外国で起きたことなわけですよ。でも外国で起きたことが、あそうかそういうことが起きたのかで終わってたら宝にならないんですね。で今の私に何を語っているだろう、昔そこで彼らに起きたことが今ここで私たちに何を語っているかということ、このだから何ということがとても大切だと思うというお話ししました。それでパウロがあそこのガラテヤ書のところでですね、ああ物分かりの悪いガラテヤ人よ、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前に描き出されたのに、一体誰があなた方を惑わしたのかと言ってですね、このように聞いています。私はただこの一つのことをあなた方に聞いてみたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからか、それとも聞いて信じたからかというふうに問い詰めているわけなんですね。実はガラテヤというのは今のトルコの一地域にあたります。そこの教会の人たちを揺さぶっている人たちがいたんです。ガラテヤ主義者と呼ばれますけども、彼らはねこのように言ったんです。パウロが述べ伝えた信仰は生ぬるい、人はキリストを信じるだけで神の前に正しいものとされる、甘い。それだけじゃなくて、ちゃんと聖書に書いてある様々な律法ですね、規則ですね、それをちゃんと行ってこそ神の前に正しいとされるじゃないか。だから人は信仰によって義とされ、行いによって裁かれるということを言ってですね、惑わしていた人たちがいたんです。皆さんどう思いますか。人は信仰によって義とされ、行いによって裁かれる。あ、結局裁かれるんだ。じゃあイエス様の命がけの十字架はどうなるんだ。でも当時の人々にこれが非常に強く迫ったんですね。こういうのをガラテヤ主義と呼ぶんです。救われた後の行いが大切だ。行いが悪いと裁かれる。そうじゃないんだよということをパウロは言っているわけなんですね。人は確かに行いを問われるならば裁かれるしかないじゃないか。皆さんも道路交通法 100% 守っていますか。私 SD カードをもらったことがありますけれども、あれはたまたま捕まらなかったからなんです。30キロのところ30キロで行くのは辛いですよ。でいろいろなやっぱり違反をしてるんです。ただ捕まらなかっただけなんです。もし 100% 守らなければならないとするならば裁かれるしかないんです。誰も 100% 日本の法律を全部守りきることができる人はいないんです。そのようにモーセ律法も守りきることができる人はいないんです。裁かれるしかないんです。でもイエス様の十字架の救いを信じる信仰によってのみ義とされるということなんですね。義とされるというのはイエス様の十字架で罪が許されて神の家族とされるということです。だから私たち自体は何も変わってないんですよ。私と神様との関係が変わるんです。今まではもうただ神に逆らうものでした。でも そういうものもイエス様が私たちの身代わりになってくださったから。だからそのことを信じるならば、私たちはそのままで神の家族に迎えられるということが、この義とされるという言葉の意味なんですね。そしてパウロが言いたいのは、私たちはそのようにして神の家族とされたものだということなんですね。これは本当に感謝なことですよ。イエス様の命がかかっているわけですから、そして神様の愛がこもっているわけですから、こういう大きな恵みをいただいたものは、あえてまた罪を犯そうとはしないじゃないかということなんですね。それを逆転させてはいけない。このことがまだ分かってもらえなかったのかということをパウロは言っているわけなんですね。神様には民族的な偏見はないんです。イスラエル人はその最初の初歩なんですね。そしてそこから多くの人々が救われていく道ができるようにと言ったんですけれども、我々だけが神に選ばれた民だ、それは間違いなんですね。神様には民族的な偏見はないんです。御子キリストの福音は全世界の人々の救いのためなのだということを、イエス様は復活によって私たちに示しているわけです。そして主はまた来られます。そして本当にこの永遠の命が私たちに与えられているということが、その時はっきりわかるということを言っているんですね。神様は人を偏り見ない方です。すべての人は行いを問われれば裁かれるだけです。でも私たちはイエス様の十字架の贖いを信じて神の子供とされる。私たちも悟るに遅いものです。ですからペテロと共に感謝の告白をするものでありたいと思います。ペテロはこのように言いました。神は人を偏り見ない方で、神を敬い義を行う者はどの国民でも受け入れてくださることが今本当によくわかります。これはペテロの告白でもあり、また私たちの思いでもあります。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、あなたが人を偏り見ることのないお方であることを今朝ともに学びました。私たち人間は本当に行いを問われるならば罰を免れることができませんが、イエス様の十字架による身許しをいただいてのみ救われ、神の家族として迎えられることができますことを感謝いたします。この幸いを多くの人々に分かち合うことができますよう、私たちをも生かし用いてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。 Come on.